遥かな章、今日のゲストは、渡さんと野間ちゃんです。こんばんはで、おはようございます。
こんばんは、おはようございます。
こんばんは。おはようございます。
渡さんは1ヶ月ぶりで、野間ちゃんは8月、昨年の夏、遥かな章に出演していただいてということで、どうしようかな。じゃあ、渡さんから野間ちゃんを再び紹介していただけますか？
前回、8月に出てもらった時に紹介もさせてもらったんですけど、改めて今日はそのマウンテンバイカーとして活躍中の、僕の幼なじみである野間ちゃんを招待しましたと。で、自分の小学校、中学校の時の同級生で、いろいろそう、当時から仲良くさせてもらってて、高校からは全然違う進路だったんですけど、最近、その、はみ出し者というか、お互い、普通の社会人っていうよりかは、研究向けのフォーカス、かじ切ったり、その、野間ちゃんはマウンテンバイカーとして、お互い、その、世界、海外に出たっていう意味ね、共通点があって、いろいろ、面白いお話させてもらってて、ぜひここでもしてよっていうので、お迎えしたっていう次第です。どうでしょう、なんか足す補足事項ある？本人に 改めて自己紹介してもらおうかなと思うんだけど。
こんにちは、野間大輔です。いや、特にそんな感じですね。たまに日本に帰ってきた時とかにちょっとね、会って話したり、森さんと、まだ森さんが日本にいた時に話したりとかして、いろいろ話聞きたいねって、今度もっとじっくり話したいねとかっていう話をしてたの。こういう形でね、実現すると思ってなかったけど。
そうか。じゃあ、2人直接会ったの、最後に2人が会ったのはいつですか？直接
いつだろう。でも自分がアメリカ行く直前かな。2018年の7月かそこらに、なんか、そうだ、ミスタードーナツで、夜ちょこっとコーヒーとドーナツ食べながら喋ったのを思い出して、それこそ自分がアメリカ海外行くのさえ初めてだったから、パスポート使うの、それ、このイリノイ大学来るのが初めてみたいな状況だったんで、海外行くにあたってさーって、カバンとかどれがいいの？とか言って、それこそパタゴニアの60リッターのカバンが飛行機に入るギリギリでいいんだよとか教えてもらったの、今、由美子さんに聞かれて思い出しました。ありがとね。大変役立ってます。
そうですね。あれ、確か自分がニュージーランドから帰ってきたタイミングで、森さんがアメリカに行く直前みたいな感じだったと思うけど。
野間ちゃんは渡さんのことを森さんって言うの？
そう呼ばれてます。
で、渡さんが今回、じゃあ野間ちゃんに来てもらおうっていう、その前に、なんか野間ちゃんが載ってる雑誌のなんか記事を送ってくれて、それが、マウンテンバイク、
マグ
マグエイシア、マグエイシア。野間ちゃんに聞いたら、僕も何て呼ぶかわからない。で、じゃあ見ようと思って見た写真、パってすごいかっこいいんですよね。なんか自然の中で、誰かわからない人がバイクに乗ってるみたいな写真がいっぱいあって、で、どこに野間ちゃん乗ってるんだろうって一生懸命探したら、なくて、ないなと思って気がついたら、野間ちゃんじゃないんだって、名前、大輔なんだ、普通はって思って、野間大輔で、大輔って書いてあるから。そうか、野間ちゃんって、なんか名前みたいな感じで、なんかもう野間ちゃんっていう名前かなって、こう、なんか自分の中で思い込んでたんだけど、野間大輔さんで、
そう。
遥かな章では野間ちゃんと呼ばさせていただきます。で、その野間ちゃんが今、夏の時は、長野県の白馬でお仕事されていて、その時の話をちょっと知ってもらって、話の続きをいきたいと思うんですが、夏は何を、そこで何をされてたんですか？
去年、2020年2000と2019年の夏は、白馬村の、岩岳っていうスキー場の夏場利用ということで、マウンテンバイクのコースを、作る仕事をし たり、まあ、あとパトロールなんかもしたりしていましたね。あと今年もするんですけど、具体的には土を掘って道を、自転車用の道を作る仕事ですね。
どれぐらい掘り進められたんですか、この夏で。
どれぐらいだろうなんか新しいコース、いろんなこう起伏とかをつけながら、新しいセクション一部、こう全長7キロのコースが2つあるんですけど、その一部を作ったり、まあ、あとは壊れ、土なので雨とか風とかで崩れた、風っていうか雨とかで崩れた箇所をまあ直したりとかも時間が割くので、全体で今年、去年かどれぐらいやったのかちょっと分かんないですけど、結構やりましたね橋を作ったりとかもしましたからね。
白馬って言ったらスキー場っていうイメージがあるんですけど、はい、同じような場所で夏の間、そのエコラエコラとそのマウンテンバイクが通る用のトレイル、道を作る、そういうことをされてるんですか。
そうですね、
夏は、
ゴンドラとかリフトが夏もかかってるわけなので、それに自転車を乗せて、で上から、山の上から山のベースまで下って降りてくるっていうコースを作ってっていう感じですね。
もうすでに走れるコースが別にあるんで、それを伸ばしてる感じなんですか、これから。
その白馬の自分が行ってる岩岳のコースは、今の状態が始まったのが5年前6年前ぐらいで、で自分は2年前からそのチームに加わったので、まあもともとあったといえばあったんですけど、まあそれにいろいろ自分がいろいろやってきたこととか知ってる楽しさみたいなのをこうちょっとこう入れつつ、まあその実際土のいじり方に関しては現場でやってる先輩に学びつつっていう感じなので、まあ全部が全部自分でやったわけではないですね。
というところを前回お話していただいたんですね。野間ちゃんは、フリースタイルのマウンテンバイクのライダーで、大学生の時にそのマウンテンバイクの面白さを知って、でも日本はそんなにある時期割とマウンテンバイクが盛り上がるかなと思ったら、なぜか盛り上がりがこうちょっと下がってきて、でもちょっとそのマウンテンバイクを本場でやってみたいっていうので、カナダ、ニュージーランドにマウンテンバイク留学っていうか、その名所に行って、こうマウンテンバイクを学びながらということで、はい、修行して戻ってきて、で、じゃあ実際にマウンテンバイクのそのライダーのいろんな活動とかをどうやって広げるかとか、みんなが乗れるようにするかみたいな、そういうことを考えながら、白馬でいろいろお仕事をされていると、でそこでこの地域コモンズ論とか、この山とかをどうやったらみんなでシェアしながら、そういうこうプレーとかもできると、地形を使ってどうやって遊ぶことができるかみたいな、こうそういうすごい印象的な言葉を残されて、でお話しだったというところで、じゃあ渡るさんに今野間ちゃんが何を考えてどんなことをされているのかということを聞いていただこうと思います。じゃあ渡るさんと野間ちゃん、よろしくお願いします
お願いしますはい、すごいね、麦子さんにまとめてもらっちゃってこっからスムーズに始めるの難しい気もするんですけどでもその前回ね、できなかった話って言って、収録後 のトークの中で、そのいわゆるそれこそ野間ちゃんが世界でいろいろ経験してきたものをその白馬に還元したいっていう話がさっきもあったんだけど、そうあとは白馬でしてることを世界に発信したいっていう、
うん、
双方向 の通信 その手段として、ルースライダースジャパンっていうのがあるっていうのを伺って、あそれは今度ぜひ次回話してよっていう話で今日に至るだけど、うん、そのあたりのことを教えてもらえたらなと思うんだけど、そもそもそのルースライダースジャパンっていうのは何なんでしょう。
ルースライダースジャパンの前に、ルースライダース、そうですね、ルースライダースジャパンは、SNS、インスタグラムとかフェイスブックで、自分はジャパンなので、日本の中で、マウンテンバイクやってる人がどういった感じでやってんのかとか楽しんでるのかっていうのをその SNS でシェアする プラットフォームであって、でそれはあのジャパンだけじゃなくて世界で今多分110いくつとか、それぞれの地域と国でそれぞれのマウンテンバイク楽しんでる様子をシェアしてる人たちがその横につながってて、ルースライダース、あウィスラーとか、あのカリフォルニアとか、それこそで、それの大元がルースライダースっていうあのアパレルをやってるブランドで、そのブランドがそのクラブの統括もしてるっていう感じなんですね。
ああ、そうかそうか。そのルースライダースっていう、あの、なんだろう、ゆるい共同体っていうのかなは、うん、そもそも何年に誰がどこで始めたとかは分かってるんですか？
ね、確か2013年にその本部、ルースライダースの本部はベルギーにあるんですけど、ベルギー人、タイ、でもタイに住んでるベルギー人の、あの全身タトゥーのやばいおじさんが友達のトップライダー、世界のトップライダーとかを呼んでイベントをやった時に、あのそのタイでやった時にその様子を SNS で発信したら、その東南アジアの周辺の確かインドネシアとか、なんかその辺の人たちが、あ、自分たちもそういうのやりたいんだけどっていうことで、最初アジア、まあアジアから始まったって言っていいのか分かんないけど、その辺のあんまりこう世界のマウンテンバイクの中で日の光を浴びることのない人たちが自分たちのやってることを発信するツールとして始めたのがきっかけで、多分それになんかいろんな可能性を見出したんだと思うね、そのベルギー人のティムさんっていうボスの人が、
うん、
でそれをクラブとして少しずつ大きくしていってっていう感じだと思います。
ああ、そうなんですね、面白い。じゃあ草の根的活動っていうか、そういうグラスルーツの、あ、まさしくそのアンダーグラウンドなとこのブラあマウンテンバイクの世界を、そういう最近のなんだろうな、あの
あの
下からのメディア、 SNS のそういうメディアに乗っけて、うん、あの広げ始めたってとこなんだね。そうそうそう、そうなんだ。でベルギーに、まあ、一本部っていうのかながあるって感じ。
そうね、うん、
あ、でじゃあ それ2013年から始まって、あの日本にはなかったんだよね、そういうの。
そう、
あのそれを始めようってしたのが野間ちゃんなんでしょ。
そうですね、2019年の1月か2月にずっと、もうあのいろんなニュージーランド、カナダに住んでる時に、そのルースライダースはもうすでに大きかったんで、世界のマウンテンバイクコミュニティの中では、ああこんなのがあるんだなって思うことはよくあったんだけど、でそのルースライダースのクラブの仕組みを知った時に日本がないってなって、誰もやってないんだ、じゃあやろうと思ったのが白馬に来た時のタイミングですね。
そうだったの。そうか。でなかなかね、そんな、なんか自分はそういうの立ち上げようって知ったことないから、うん、そう、つかないところも多いんだけど、結構大変なんじゃないの、そういうのって。
いやー、でもそんなに、やること自体は、そのやらなきゃいけない最低限のラインは、週に何回かその写真を SNS に上げなきゃいけないっていうことと、あとクラブオリジナルのなんかデザインをしてくれるシャツ、 T シャツとかアパレルがあって、まあアパレルの会社、
うんうん、
それをある程度買わなきゃいけないっていうだけなんだけど、だからそんなにミニマムで言ったらそんなに大変じゃないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、でもそれをこうね、コミュニティだから、で自分は現場にいるし、大きくしていこうと思ったら、まあ、努力しないでいくらでも多分ポテンシャルはあるなと思ったから、まあ、そうするためには結構いろいろ頑張ったけど、まあ、
うんうんうん、
でも最低限のラインで考えたらそんな大変なことじゃないですね。
そうなんだ。じゃあ小さく始めてだんだん大きくしてったってことなのかな。
自分
の、なるほど。あの、ただそう、その世界に発信っていう意味では、あの横とのつながりっていうのかな、そのルースライダースってさっきからね、うん、教えてくれてるように、あの世界各地にあるんでしょ、うん、そういう支局っていうのかな、がそうなるとそれきっかけで新しい人ともつながったりしたのかな。
それは、すごくありました。ありましたね。で、もともとそれがしたかったので、日本に行っても、やっぱり今まで自分が お世話になってきた海外のシーンと繋がってたいっていうのがあったから、それは狙いだったんだけど、狙いの一つだったんだけど、まあ、しばらくやっぱり続けていくうちに見てくれる人も増えて、世界の上手いライダーさんから、まあ、今年去年かコロナで結局実現しなかったけど撮影に来たいんだけど案内してくれないかっていう連絡もあったし、そのさっきメイコさんがちょっと話してくれた MTV マグアジアの取材の話もあったし、そうですね、本当いろいろありました。
すぐ
仲良くなれるし、
いいね。ちなみにじゃあ、そう、今せっかく話題に上がったから、その MTV マグアジアっていうのは雑誌なんだよね。何の雑誌なんですか？
マグアジアは、自分もその連絡もらうまで知らなかったんですけど、正直。あるんだと思って。で、中国でマウンテンバイクを楽しんでる人たちが、自分たちで、企業とかお金とかスポンサー集めて、自主制作してるウェブマガジン、なんですけど、まあ、その主催というか引っ張ってる人は世界のワールドカップとかの写真を撮りに行くようなカメラマンさん でかつそのルースライダースチャイナをやってる人でもあるので、ね、スイス人なんだけどスイス人で中国に住んでる人、あとドイツ人か、そのスイス人のなんて読むのか分かんない、メイスムだかなんとかっていう人と、アウレリアスっていう人が、と一緒にその記事を作ったんだけど、そういう、まあ、雑誌というか、そう、ウェブマガジン、ウェブコミュニティみたいな。
へえ、面白いね。マウンテンバイクに国境はないんだね。中国に住んでんだけど、ね、ドイツ人とか、スイス人とかが、引っ張ってたりもして、面白いね。そうなんだ。
そうなんです。だから本当やりたい放題です。
そうか、そういうつながりからじゃあ新しい、まあ、人も知り合えただろうし、なんていうの、情報っていうのかな、世界のトレイルのこととかも知れたりするのかな。
そう、トレイルの話は、まあ、結構、まあ、詳しい人もいたり詳しくない人もいたり、まあ、話していいこといけないことを知ってる人知らない人いるから、まあ、聞くとしたらちゃんと聞かないといけないけど、まあそれなりのなんていうかな、なんだろう、雰囲気みたいなのはいろいろ話聞いたりは、そのルースライダースのつながりレベルでもできるし、まあ、最近はもうあれだけど、その海外に行けるようになった時は、まあ、連絡取り合って案内してもらって乗ったりとかっていうこともすぐできるし。
なるほど、そうか。